ラジオ確定申告 from オタク会計士チャンネル。おはようございます。公認会計士税理士の山田真也です。この番組はサオダケアはなぜ潰れないのかの著者でもあるチャンネル登録者数50万人超えの会計士 YouTuber が初心者向けに確定申告の得する情報やややこしい部分を解説する確定申告特化型番組でございます。というわけで3月末までの期間限定で毎回テーマを決めてお話ししているわけですが、第2回のですね、今回は今年3月に提出する令和4年分確定申告の変更点注意点ベスト5をお送りいたします。というわけなんですが、現状ですね、僕の手元にお便りがまだ一通も届いていないんですよ。なので第1回の放送、果たして誰か聞いた人はいるのだろうかという不安に襲われているわけですが、もちろんですね、この収録のタイミングと放送のタイミングで多少のタイムラグはございますので、もしかしたらお便りを出していただいた方がいるかもしれませんが、現状私の手元には一通も届いていない。ただよくよく考えてみますと、どんなお便りが欲しいのかっていう話は第1回では一つもしてなかったんですよね。でお便りの内容なんですけれども、相談でも質問でも思い出でもエピソードでも確定申告にまつわることだったら何でも結構でございますと言われても、確定申告のエピソードってなかなかないですかね。やっぱり例えば僕のエピソードで申し上げますと、初めて確定申告したのが本当に20代前半ですね。大きな会計事務所に入って3年目ぐらいの時にですね、ちょっと原稿とか本とか出すことになって多少印税収入が入ったんですね。でその印税収入を確定申告しなきゃっていうことで、当時ですね、会社員としての収入があったので、会社員の副業ということで雑所得という扱いで確定申告をしなきゃいけなかったんですね。でその話を会計事務所の先輩にしたら、ああ山田君、雑所得だったら経費は3割ぐらいがいいよってこと言われたんですよ。あ、そうなんだと思って、印税収入が30万ぐらいあったと思うんですけど、その3割の9万円を経費として確定申告したんですね。でこの雑所得の確定申告って、別に会計帳簿って言われる、いわゆる家計簿みたいなものですね、それが別に作んなくていいっていうルールなんで、単純に使った経費の領収書とかを、取っとけばいいんですね。でその出版のために使った経費をまとめてみると、それよりね、パソコンとかも買ったり、資料とか取材とか、あと情報を聞くためにね、飲み代でおごったりとか、そういうのを足していくと15万ぐらいあったんですけど、売上30万で経費15万なら5割になっちゃうんですよね。でああこれじゃダメなのかなと思って、3割である9万円に減らして確定申告したんですけど、これめっちゃ僕損してるんですよね。だって本当は経費が15万円あるところを9万円に減らしちゃってるので、その分税金が増えてるんですよ。これね、先輩に言われたからそういう風にしたんですけど、実はこれ何の根拠もないんですよ。ただ単に先輩が言いたかったのは、会社員の副業である雑所得で経費が3割ぐらいだったら税務署から何も言われないよね、だから3割ぐらいが当たり前でしょっていうことを言ってたんですけど、本来は使った経費は全部経費として計算していいですからね。ここで皆さん疑問に思うかもしれませんが、会計士ってね、別に確定申告一つも詳しくはないんですよ。もちろんね、会計の勉強はしてますし、法人税の勉強はしてますけど、個人の所得税の勉強って、ほぼほぼしてないんですね。だから確定申告の実務なんて実は全く分かんないんだけど、何かどっかから聞きかじった情報で、ああ雑所得は経費3割がちょうどいいんだみたいなことを聞いて僕に教えてきたと。で僕もあんまり知識がないから、ああそうなのかでやっちゃったと。だから僕の初めての確定申告ってなんか損したなっていう記憶があります。後々ね、所得税の勉強もし始めて、確定申告の実務もやり始めて、あ、3割って一体何だったんだろうっていうのが僕の嫌な思い出です。なんで皆さんはそういったですね、知識があんまりない人からの話は真に受けないようにした方がよろしいかと思います。というわけでラジオ確定申告、今回もよろしくお願いいたします。この番組はオーディオブックドット JP を運営するオトバンクの提供でお送りします。では早速今回のテーマに行ってみましょう。今回は今年3月に提出する令和4年分確定申告の変更点注意点ベスト5です。 もちろんね、変更点や注意点たくさんあるんですが、特にですね、今年注意しなきゃいけない点について5つに絞ってお話ししたいと思います。というわけで発表しましょう。第5位は、全国旅行支援です。旅行好きな方とかはね、ご存知かと思いますが、去年の秋頃からですね、旅行する際に宿泊費が安くなったりとか、クーポン券もらったりというのがあったと思うんですが、実はあれですね、税金かかるんですよ。非課税ではないんですね。やばいと思った方いらっしゃるかもしれませんが、ほとんどの方は安心して大丈夫です。つまりですね、全国旅行支援で得した分っていうのが、1月から12月の1年間で50万円を超えたら、その分から税金がかかってきます。これね、所得税の中でも一時所得という分類になるんですが、なかなかね、年間50万円超えるのはめちゃめちゃ旅行行く人だけだと思いますんで、ほとんどの方々は大丈夫だと思われます。ただですね、この一時所得50万円という枠にはですね、全国旅行支援の得した分だけじゃなくて、マイナンバーカードを作ったら2万ポイントもらえますよっていう、これも一時所得に含まれますし、あと多いのがふるさと納税の返礼品ですね。ふるさと納税自体は所得税や住民税が安くなる制度なんですけど、その時に肉とか米とか果物とか返礼品来ますよね。この返礼品の額、だいたいね、ふるさと納税を寄付した額の 30% ぐらいの金額が戻ってくると思うんですけど、それをちゃんと金額換算して本当は一時所得に入れなきゃいけないんですね。で、そういうのが積もり積もって50万円超えたら税金かかるんだよという話は頭の片隅に入れておいていただければなというふうに思います。なかなか50万超えないとは思いますけどね。ちなみに一時所得っていうのは、臨時的にとか偶発的に入ってきた収入、何かお仕事をしたから入ってくるっていうわけじゃないもの、これが一時所得なんですけど、例えば何かしらで賞金がもらえたよとか、懸賞が当たったよ、競馬とか競輪で儲かったよ、生命保険解約したらお金が戻ってきたよ、みたいなものが全部一時所得になります。では続きまして、変更点注意点ベスト5の第4位は、寄付金です。特にですね、2022年はウクライナへのね、寄付とかされた方たくさんいらっしゃると思います。その中でもですね、国連とか日本ユニセフとか日本赤十字社とか国境なき医師団といった公的な団体だったり、認定 NPO 法人とかだったら、確定申告をすれば寄付した金額のだいたい 40% 税金が安くなるんですね。正しく言うと、寄付した金額から2000円を引いて、その額に 40% をかけた金額が税額控除という形で戻ってきます。で、寄付した団体からですね、あなたはこれぐらい寄付しましたよっていう紙が、書類が届くと思いますので、その金額をですね、確定申告の時に忘れずに書いた方がよろしいかと思います。ただですね、ウクライナへの寄付が全部確定申告での控除として使えるわけでもなくて、例えば民間企業を経由した寄付とか、あとウクライナ大使館に直接寄付した場合もこの控除の対象じゃないんですよね。なんかこの辺ね、税制として融通が効かないなっていうふうに個人的にはすごく思うんですけどね。ちなみに今僕は意図的に寄付金の税額控除という言い方をしたんですが、似たような控除で寄付金控除っていうのもあるんですね。で、公的な法人とか認定 NPO 法人に寄付した場合は、この寄付金の税額控除と普通の寄付金控除、この有利な方を選択できるんですね。で、所得がですね、4000万超えてる人は普通の寄付金控除の方が有利なんですが、ほとんどの人は寄付金の税額控除の方が有利になります。なので、紙で確定申告をされている方は記入する欄にご注意ください。ただパソコンのね、 e-tax で確定申告する方は自動的に有利な方を選択してくれるので、その点はご安心ください。といったところで CM です。
今話題の聞く読書オーディオブックなら、あなたの時間の使い方がガラッと変わる。通勤中、料理の時間、散歩をしながら、あなたの時間を無駄なく使ってライフスタイルが豊かになります。オーディオブックなら、オトバンクのオーディオブック.jp。
というわけで楽しい CM も終わりまして、引き続き今年3月に提出する令和4年分確定申告の変更点注意点ベスト5をお届けしてまいりますが、第3位は仮想通貨です。暗号資産とも言います。仮想通貨や暗号資産で儲かった方の確定申告のですね、やり方が今年からちょっと変わるんですよ。こちらもそんなに該当する方いらっしゃらないかと思いますが、ビットコインとかのね、仮想通貨で収入が年間で300万円を超えた人がちゃんとですね、仮想通貨取引の帳簿をですね、しっかりつけてそれを保存していれば事業所得になるかもという変更が今回からできたんですね。で、これちょっと難しい話なんで、自分もしかして該当するかもしれないって方はですね、ぜひですね、国税庁のホームページとかで調べていただきたいんですが、これまではね、それこそね、オープニングで話した会社員の副業みたいな形でですね、仮想通貨暗号資産でどんだけ儲かっても雑所得という扱いでしかなかったのが、今年からですね、仮想通貨を事業としてやっています。長期間継続的に時間もかけて物もかけてお金もかけてやっていますという方については、それも個人事業主と一緒だろうってことで事業所得というふうになる可能性が出たよというルール変更があったんですね。ただそうそう簡単に全員じゃあ収入が300万円超えたら事業所得だというわけでもないので、関係しそうな方はぜひ調べてみてください。というわけで確定申告の変更点注意点ランキング、残るは2位と1位だけなんですが、すいません、お時間が来てしまいました。来週続きをさせてください。ラジオ確定申告from オタク会計士チャンネル。お届けしてきたラジオ確定申告、そろそろお別れの時間になってしまいました。今週はここまでになりますが、来週は今年3月に提出する令和4年分確定申告の変更点注意点ベスト5の続きなどについてお話しする予定です。番組ではこの番組に対する感想、確定申告にまつわるエピソードなど皆様からのメッセージをお待ちしております。ほんまにメールが一通も来ないのはさすがに寂しいんで、皆様よろしくお願いいたします。メールアドレスはこちら kakutei@jocr.jp kakutei ローマ字で確定@jocr.jp にてお待ちしております。そしてこの番組はラジコ、オーディオブックドット JP、 アップル、スポティファイ、アマゾンミュージック、グーグルなどの主要ポッドキャストで振り返ることもできます。またインターネットでオタク会計士と検索していただけましたら、山田真也が自宅から配信しております YouTube オタク会計士チャンネルが出てきます。確定申告などの情報をたくさん配信しておりますので、ぜひチェックしていただいてチャンネル登録をしていただけますと大変嬉しいです。 Twitter の方でもね、情報を発信しております。というわけでここまでのお相手は公認会計士税理士の山田真也でした。よかったら今後ともご贔屓に。それではまたお会いいたしましょう。バイバイ。この番組はオーディオブックドット JP を運営するオトバンクの提供でお送りしました。